は5月第2日曜日、母の日ですね。母の日はアメリカの一人の敬虔な女性、アンナ・ジャービスによって始まりました。アンナの母親は敬虔なクリスチャンで、教会学校でアンナが小さい時、モーセの実会の中の何時のあなたの父と母を敬えという話をしたことがあり、それがアンナの心に深く残っていました。1905年5月9日、アンナの母がフィラデルフィアで天に召されました。次の年、最初の記念日に母を偲んで内輪で集まり、その結果、フィラデルフィアの町の人たちが1805年5月10日を母を偲んで偲ぶ日として守り、そのことを人々に呼びかけ、1914年5月9日、時の大統領ウッドロー・ウィルソンが母の日を国の祝日として宣言しました。アンナの母が天に召されて9年経ってからのことでした。最初の記念日にアンナの母親が好きだったカーネーションの花束を教会に飾ったのが人々に深い印象を与え、それ以来、カーネーションの花を飾るようになりました。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。母の日は聖書の御言葉によって始まり、母を敬い愛する全世界の人々によって今日も続けられています。それではこの朝も聖霊さん導いてくださった神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにエペソ人への手紙、新約聖書です。6章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、エペソ6章の1節から4節までを読んでください。
子供たちよ、主にあって良心に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい、
はい、あなたの父と母を敬え。これは実会の第4回にある御言葉ですが、第5回にある御言葉ですが、この御言葉によって母の日は始まりました。私たち人間の持つですね、最も愛はですね、お母さんが我が子に持つ愛です。これが人間に持つ最高の愛です。これをギリシャ語でストルケと言います。それは子供を身ごもり産み育てるには大きな大きな愛が必要だから、神様はこの最高の愛をお母さんに与えてくださいました。そして神の愛をアガペーと言います。ギリシャ語には愛という言葉が4つあります。男女の愛、これエロスと言います。これは聖書には出てきません。友情、フィレオと言います。フィラデルフィアという町がありますが、これは友情の町という意味。次、お母さんの愛がストルケ、神の愛をアガペーと言います。これは全ての人に無条件、無償、つまり何の見返りも求めない一方的な愛です。イエス様は十字架の上でその愛を私たちに注いでくださいました。今日は旧約聖書の一人の女性、母親を通して子供をどのように育てたらよいかお話をいたします。その女性はモーセの母、ヨゲベデです。この説教は以前話したこともありますが、聖霊様が今日話すようにと促してくださいましたのでお話をいたします。では出エジプト記、旧約聖書2章を開いてください。出エジプト記の2章です。でオドル兄弟、1節だけ読んでください。
さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった、
はい、イスラエルには十二部族がおり、その一つレビ族の一人の人が同じレビ人の娘をめとりました。ここに何かを挟んで、少し後の同じ出エジプト記6章の20節を読んでください。
アムラムは父の妹ヨケベデを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムの一生は137年であった。
ここでレビ人とはアムラムのこと、レビ人の娘ではとはヨケベデです。アムラムとは高き者の血族という意味、ヨケベデはヤーウェ、主は栄光という意味。この2人がモーセの両親。モーセには3つ上に兄アロンがおり、さらにその3つ上に姉のミリアムがいました。モーセの母ヨケベデはどのようにモーセを育てたでしょうか。今日は4つのポイントからお話をいたします。第一のポイント、出エジプト記の2章に戻って、で大鶴兄弟2節を読んでください。
女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。
女ヨケベデは身ごもって男の子、これがモーセになるわけですが、産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいたとあります。モーセが生まれた時代、それはイスラエルの民にとってとても厳しい困難な時代でした。前の出エジプト記1章の大鶴兄弟15、16を読んでください。
またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分別させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。
飛んで22節読んでください。
またパロは自分のすべての民に命じて言った。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならない。
エジプトをパロは、ここにヘブル人とありますがイスラエル人のことですが、多産であったためおびただしく増え強くなるのを恐れ、生まれてくる子が女の子なら生かしておき、男の子ならナイル川に投げ込み殺さなければならないと命令していました。モーセの母ヨケベデはモーセが生まれた時、そのあまりのですね、可愛さを見て、これは神様に選ばれた特別な子に違いない、殺すわけにはいかない、3ヶ月間誰にも知られないように隠しました。このことはヘブル人への手紙11章23節、私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。ヘブル書11章の23 信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした、とこうあります。モーセが特別な子供であることを両親は知りました。今日の第一のポイント、親は子供をあらゆる危険から敵から守らなければなりません。お証しにもありましたように、先日テレビのニュースで幼稚園児の列に車が突っ込み、2人の幼い命が失われるという本当に痛ましい事故が起こりました。私たちの住む今の時代もモーセの時代のように、子どもたちにとって本当に危険な時代です。親は子どもからひとときも目を離してはなりません。特に守らなければならないのは電波、テレビやインターネットからです。皆さんは 天使の会議というのをご存知でしょうか。経験な若いクリスチャン夫婦の間に赤ん坊、子供が生まれました。しかしこの子供は生まれつきの重い障害、ハンディを負っていました。この若い夫婦は苦しみ、神様に尋ねました。主よ、なぜ私たち夫婦の間にこの障害を持った子供が生まれたのでしょうか。すると一人の天使が二人のところへ来てこう言いました。この障害を持った子供をどの家庭に、どの夫婦に預けたらよいか、天使たちの間で会議がありました。会議が行われました。そしてこの夫婦ならこの子供を愛して育てることができると天使の間で決定がなされ、この障害を持った子供はあなた方のところへ預けられたのです。このことを聞いて以来、この障害を持った子供はこの若い夫婦にとって本当に宝物になったということです。第一のポイント、親は子供を守らなければなりません。では第二のポイントに移ります。出エジプト記2章の共同教で3節を読んでください。
しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。
はい。子供は成長していきます。もうヨケベレはモーセをこれ以上パロの目から隠しきれなくなりました。それでパピルス製、パピルスはエジプトナイル川に育つ足ですの籠を手に入れ、それに防水のための歴性と樹脂を塗り、赤ん坊をその中に入れ、ナイル川の足の茂みに置きました。パピルス製の籠で、これを英語でアークと言います。 ARK ですですね。他に聖書の中にアークと記されているものが2つあります。ノアの箱舟、これもアークです。そして後にモーセが神様に命じられて幕屋の至聖所に安置する契約の箱で、これもアークです。3つのアーク、パピルス製の籠、ノアの箱舟、契約の箱、この3つに共通するものは何でしょう。イエス・キリストの救いです。第二のポイント、子供たちをイエス・キリストの救いへ導きなさいということです。先ほど読みました聖歌353番1節、世にも尊く清き文あり、まあ、本のことですが、古く汚れてはあれど、子は亡き母の愛したまいし、神の言葉聖書なり。2節、よく母上は教えたまいき、罪ある予備とのために、尊き神の一人子イエスは命を捨てたまいぬと。あなたの子供にイエス・キリストの十字架の福音を伝え、救いに導きなさい。キリスト教2000年の歴史の中で、母の愛と信仰と祈りによってイエス・キリストの救いへと導かれた子供はたくさんいます。まあ、実は私もその一人です。私の母は大正6年1917年9月6日に生まれ、まあ、今生きていれば101歳ですが、若い頃から本当に理髪で頭がよく、運動も万能でした。戦前に母の父と共に満州に渡りですね、そこで私の父と結婚、私の2人の姉は満州で生まれました。しかしながら敗戦、もう本当に全てを失いました、ね、健康、財産、学んだ知識、そして夫との折り合いも悪くなりで、ね、なりました。しかし母は宗教的な人間でして、この地上に絶対的に信頼できるものは何もないと 神を求め始めました。寺社仏閣祈祷師を訪ね滝に打たれに行ったこともあります。家の中はあっちからこっちからもらってきた偶像でいっぱいでしたね。これも拝み、あれも拝むもんだからですね、もらってきていっぱいありました。あちこちそんなに拝んだってダメよと私たちが言っても聞きませんでした。しかし心の満足は得られない。ある日道を歩いていると、予言の声という、これはセブンスデーアドベンチストの教会のですね、なんていうか、まあ、セミナーですがのキリスト教のポスターを見て、私の上の姉と共に3週間通い、そこで聖書の御言葉を聞き、自分が求めていたものはここにあったと、まあ、講師がジャック・セイガーというアメリカ人、奥様が日本人で通訳をなさいました。そして3週間集った後で、私はキリストを信じますと、ジャック・セイガー氏によってバプテスマを受けました。信仰生活が続き、1973年2月14日、まあ、バレンタインデーの時ですが、55歳という若さで天に召されました。私は子供の頃大変貧しく育ちました。明日食べるものもがない時もありました。もちろんお金もありません。そんな時母はもう少しも心配せず、大丈夫、神様がちゃんと与えてくださるからと言い、事実その通りになり、私は飢えたことは一度もありません。それどころか小学校中学校では健康優良児になり、一時山口県に住みましたが、山口県美祢市というところのですね、市を代表して県の大会にまで行きました。母の信仰によって私は子供心に、ああ神様っていらっしゃるんだなと思い、22歳の時その神様がイエス様であることを知り、22歳8月12日神様に背いて自分勝手に歩んだ罪を悔い改め、イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れました。以来人生のほとんどをイエス様と共に歩んできました。大学、就職、結婚、ね、子育て、転職し、まあ、転職というか、まあ、転職しましたし、また牧師になりましたけども、もう人生の多くをイエス様と共に歩んできました。主は栄える、ヨケベデの子育ての第二のポイント、あなたの子供をパピルス製のカゴ、イエス・キリストの救いへと導きなさいということです。ではヨケベデの子育ての第三ポイント、では小鶴兄弟、出エジプト記2章の4節から9節まで読んでください。
その子の姉が、その子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていたとき、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行って、その子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。
はい。赤ん坊のモーセがパピルス製のカゴに入れられ、 ナイル川に置かれた時、モーセの姉ミリアムはその行く末をじっと見守っていました。するとエジプトをパロの娘がそのカゴを見つけ、カゴを開けるとなんとかわいい男の子が入っている。パロの娘はこの赤ん坊を育てることにし、それを知った姉のミリアムはモーセのために乳を飲ませる乳母をパロの娘に連れてきました。それは計らずもモーセの母ヨケベデ、ヨケベデはモーセに乳を与え、再びモーセが大きくなるまで育てることになります。ヨケベデの子育て第3ポイント、はい、第1ペテロ2章2節を開いてください。正常朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では、お同兄弟、ペテロ第1の手紙2章の2節だけ読んでください。
生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなたの子供に御言葉の乳を与えなさいということです。兄弟姉妹、子供が幼い時、まだ自分の考えが定まらない時、この聖書の御言葉を読んで聞かせることは本当に大切です。それは子供がこの聖書的価値観で生きていくことができるからです。まあ、永久にアメリカの誇りである16代大統領エイブラハム・リンカーン、彼は一移民の子としてケンタッキーの貧しい丸太小屋に生まれました。家が貧しく、家の中に聖書が一冊あるきりでしたが、彼の母ナンシーは夕食が済むとリンカーンを呼んで、エブ、まあアブラハムのことですが、さあここにいらっしゃい、今日はどこからだったかしらと優しくエブを膝の上に乗せて聖書の話をしてくれました。リンカーンにとって聖書の話を母の膝に持たれて聞くこの時が何よりも楽しみでした。そのことがリンカーンの信仰と良心を育て、彼の人生の大きな土台となっていきました。リンカーンのですね、若い日のリンカーンにこういうことが起こりました。リンカーンが若い時、イリノイ州の名もない小さな店に勤めていた時、彼が一日の商売を終わって売り上げを勘定してみると、どうしても勘定が合わなかった。何度計算しても15セント多い。誰か15セント余分に払ったに違いない。あの客かなと朝からのことを思い浮かべているうちに、やっと一人の婦人客を思い出すことができた。あの婦人だ、早速お返ししなければいけない。暗い夜道を隣の村へ足を運んだ彼は、寒い風の吹きまくる中を訪ね回って、この15セントを返したということです。これがリンカーンの両親です。9歳になった時、母ナンシーは病に倒れこの世を去りましたが、臨終の際リンカーンの手を取って言いました。お父さんとお母さんによく使えなさい。お父さんとお姉さんによく使えなさい。隣人を愛し神を恐れなさい。これが最後の言葉でしたが、この言葉こそリンカーンの心にまかれた生涯の種でした。この種を育てたのは2番目の母サラでした。サラは前夫との間に3人の子供がいましたが、リンカーンを分け隔てなく愛しました。リンカーンが学問を従っているのを知ると、夫の反対をなだめて彼に読書を教え、彼をその地方には初めてできた巡回学校に通わせました。こうして母と子との愛情は生涯変わることなく、偉大な人アブラハム・リンカーンが成長したのです。神様は 林間に偉人になるための必要なものは何も与えませんでしたが、ただ貧困と母の愛だけを与えたのです。林間はこう言います。私の二人の母と聖書は神が私にお与えになった最も大きな遺産ですと、贈り物ですと。ノーベル賞の受賞者の中にはユダヤ人またはユダヤ系の人がたくさんいます。それはユダヤ社会は子どもの時から旧約聖書、特にモーセ五章、最初の創世記、出エジプト記、リビ記、民数記、申命記を徹底的に覚えさせ、神について、人について、人生について、聖書から正しい価値観を植え付けます。土台ができている上に、それからですね、大きく成長していくのです。兄弟姉妹、聖書的価値観をですね、あなたも身につけてください。聖書が正しいと言われることを正しいとし、聖書が間違っていることを間違っとし、聖書的価値観を身につけてください。第一のポイント、第三のポイント、生まれたばかりの血の実子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。子供にね、御言葉の父を豊かに与えてください。ここにおられる皆さんもどうぞ聖書を繰り返し繰り返し読んで、聖書的価値観、聖書的考え方をどうぞ身につけてください。ではヨケベデの子育ての第4ポイントに移ります。出エジプト記に戻って、ではオトル兄弟2章の10節を読んでください。
その子が大きくなったとき、オンノはその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。はい、
モーセは成長しました。ヨケベレはその子をパロの娘のもとへ連れて行きました。ね、モーセはこの王女の息子となり、これからエジプトをパロの子としてエジプトの最高の学問と知識を身につけていくことになります。その子はモーセと名付けられました。モーセとは下の米印にありますモッシュ、引き出すから来た言葉、水の中から引き出されたという意味です。ある面では皆さんも水の中から引き出された人です。バプテスマを受けた兄弟姉妹たち、あなたは新しく生まれ変わった人です。母ヨケベデはですね、知っていました。我が子モーセは神様の働きをするために神様に特別に選ばれた子、もう神様の手にですね、渡さなければならない。兄弟姉妹、子供はいつか親のもとを離れます。イエス・キリストを救い主と信じ、主に従う者は神の祭司、一人一人に神様からの特別な任務が与えられています。これをメシと言いますが、皆さんも神様の働き、つまりメシに忠実であってください。そのために尊いイエス・キリストの十字架の血によって救われ、神の祭司とされているからです。どうぞイエス様、私はこの地上で何をしたらよいのでしょうか。何の目的のために私は救われイエス様のものとされたのでしょうか。どうぞ私に示し教えてください、祈ってください。もう一度言います。イエス様、私はこの地上で何をしたらよいのでしょうか。何の目的のために私は救われイエス様のものとされたのでしょうか。どうぞ私に示し教えてくださいと祈ってください。モーセの場合、二つの大きな仕事がありました。第一は、当時エジプトは世界最高の学問の水準にあったですね、中心地です。 モーセはその最高の学問を学び、聖書の最初、モーセ五書と言われる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を書きます。彼はですね、聖書を書くという使命を一つ与えられました。そしてその後モーセはアラノで40年間を過ごしますが、パロの奴隷として苦役に服していたイスラエルの民、少年の男子だけで60万人、女子供、外国人も入れれば200万人、300万人とも言われる民をエジプトから連れ出し、アラノを通り、カナンの地へ導く出エジプトの、ね、務めが与えられました。今日の説教のタイトル、エペソ6章の4節。主の教育と訓戒によって育てなさい。きょうだい姉妹、子供は親の所有物ではありません。一時的に神様から養育を任されています。やがて神様に子供をお返ししなければなりません。それは子供には神様から託された使命、召しというのがあるからです。しかし召しにふさわしくなるまでなるように、私たちは子供を育てていかなければならないのです。兄弟姉妹、あなたもですね、イエス・キリスト様から命じられている、任じられたこの地上での務めがあります。これを私たちは万人祭司と言っていますがですね、これにこの目的を果たしてください。ピリピ人への手紙1章6節、私だけ読みいたします。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。一箇所聖書を読みいたします。聖書を開きます。第二コリント五章十節です。今まで何度も開いた御言葉ですが、聖書朗読者の人が読んだ後、一箇所皆さんと一緒にお読みいたします。ではお弟兄弟、第二コリント五章十節読んでください。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私たちは全員この地上の人生が終わったらイエス様の前に立ちます。そしてイエス様から一人一人この地上に出なした報いを受けることになります。この地上の報いは一時的だけ、この地上だけですが、天国の報いは永遠です。どうぞ永遠の報いを得るですね、イエス様の弟子となってください。それは主がイエス様が兄弟姉妹にですね、与えられた召し、この地上の務めに忠実であるかどうかです。イエス様の評価は能力ではありませんですね、忠実さです。主が示してくださったあなたにですね、しなさいと命じられたことにおいて、忠実だったかどうか、これだけがですね、イエス様の評価の基準です。今日はモーセの母ヨケベデから子育てを4つのポイントで学びました。簡単にまとめます。第1、親は子供をあらゆる危険から悪しき者から守らなければなりません。特に電波からですね、テレビやインターネットから守ってください。2番目、親は子供をイエス・キリストの救いパピルスの籠へ導かなければなりません。3つ目、子供に御言葉の父、この聖書を読んで聞かせましょう。聖書的価値観を教えましょう。 第4、神様の働き召しにですね、子供を明け渡さなければなりません。一人一人神様から託されたこの地上での使命があるからです、ね、このヨケベデからこのことを学び、またこのことに励む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。じゃあどうぞ目を閉じお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。まあ、今日は母の日にちなんで、モーセの母ヨケベデからですね、モーセをどのように育てたか、あの偉大な器はどうして育ったのか、まあ、4つのポイントからお話をしました。第一、ヨケベデはモーセを守りました。パロのですね迫害から守りました。二つ目、イエス・キリストの救い、パピルスのカゴに導きました。三つ目、御言葉の父、聖書をですね、繰り返し繰り返し教えました。四つ目、そしてモーセを神様の働きに委ねました。これが、ね、私たち母親、また親がなすべき子供に対する務めであることをどうぞ覚えてください。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。感謝決心悔い改め、どうぞ命で今日の御言葉を覚えて、主に教えられたこと、気づかされたことを覚えて、どうぞ命名祈ってください。ハレルヤ。天の父様、感謝いたします。今日は母の日。神様を。